ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。このひばりクラブはですね、ひばりですからね。何しろ地上に行ってピューッと高くなって、ピチクパチクって泣いてひょっと下がってくるっていうね。まあいいですね。人生もあまり七面倒くさいことを考えずに、楽しくやりたいと思うんですけども、まあどうしても人間っていうのは、心の中あんまり綺麗じゃないもんですからね。人を非難してやろうとかね。自分の知識を、こうなんか言いたいとかね。ちょっと人と人との間がこじれるとつい喜んでしまうとかね。そういうのがあるんで。まあ私、まあ随分幸いにも元気で長くこの世なんかを過ごしてきましてね。すごいいろんな体験したんですよ。まあ体悪かったり良くなったり、酒も飲めなかったり飲めたり、スポーツもできたりできなかったり。それから、職業もね、サラリーマンも経験し、学校の先生も経験し、国の仕事もやり、まあ、マスコミにも出て、ベストセラーなんか書いちゃって。それで、まあ、またね、最近でも選挙に出たりですね、それからいろんな人に会いましたね。それから外国も30カ国くらい行きましたかね。それでいろんな体験をしまして、まあ、その中から得られた。まあ、最近の僕っていうのはもう、ここ5年ぐらいですかね。まあ、サンセットでひどい目に遭った時は別にしまして、大体もう、毎日が楽しくてニコニコ笑って、まあ、今僕のね、周りで、僕と一緒の人なんていうのは、僕はいつも機嫌がいいこと知ってると思うんですよね。なんで機嫌が良くなったかって、やっぱりね、まあ、基本的にはやっぱり知識なんですね。知識って言っても、昨日話したみたいな、自分の考えが正しいと思っちゃいけないという知識。これも知識ですよね。自分の考えが正しいと思っちゃいけないとかですね。自分が正しいと思って頑固に頑張っちゃいけないとかですね。そういう知識も含めて、対人関係も、まあ、良くなってきたので、周りにいる人も気分悪くしないと。まあ、いうことでですね。楽しくやっておりますが。まあ、テレビなんかも随分出ましてね、もう本当にこんなにテレビに出るような人生になるなんて夢を持ってなかったんですけど、まあ、そうなってしまったわけですね。まあ、そこで私ね、随分私もその時は悩んだし、人と衝突したもしたんですね。まあ、その一つとしてですね、今日はご紹介するのが、テレビに出ている専門家がですね、外国の論文とか、外国の書物を参考にされるんですよ。まあそれはね、外国でも日本でも同じことが起こるってことあるんですよ。まあ例えば自動車が走るとか。まあ同じように外国のアスファルトの道も、日本の道も同じようにトヨタの自動車走るでしょうね。まあだけどそれでも違うんですよ。例えば塗装するときですね、日本の車っていうのは比較的下はシュルッとこう塗装するんですね。それはどうしかって言ったら、自動車の下の部分とはこう曲がってこうなってる時が多いんですけど、それをある程度いい加減に塗装してもですね、日本の道路っていうのは今もほとんど舗装がありませんから、しかも何も道路にこうなんか変なものも巻いてないんで、それで大丈夫なんですよ。ところがね、世界ではですね、こう巻いてるここのところ、道路が砂利道で、しかもね、寒い国ですね、例えばノルウェーとかああいうとこはですね、道路に塩を巻くんですよ、カナダなんかで。なんでかったら、凍結防止なんですよ。まあ、お塩を撒いとった方が、凍結温度が下がって大丈夫なもんですから、滑らないんでね。そうすると、それが砂利と一緒にこう、跳ね上がるんですよ。そうすると、砂利がコツンとこう、当たってね、塗装に、そこに傷をつけて、そこにこう、塩が入りますから、塗装はすごく錆びが早いんですね。ですから、あんな自動車みたいなもんでもですね、場所によって全然違うんですよ。やり方変えなきゃいけないんですよ。それから自動販売機ですね。自動販売機はもう日本ではどこでもありますけど、日本はもうそれはね、みんな泥棒しませんから。この頃も、自民党のね、議員も参政党の当選者も嘘ついてますから、泥棒みたいなもんですけどね。日本は昔は泥棒しなかったんですよ。ね。泥棒はなんか、嘘は泥棒の始まり、泥棒は犯罪の始まりなんですよ。だもんですからね、日本だけは自動販売機どこんでも受けたんです。あれ、表面がポリメチルメタクリレードで作ったんですよ、最初。ところがまあ、酔っ払いが傘の絵でね、こう割ろうとすることもあるんで、今はまあ、ちょっとブチルアクリレートなんか入れてんのかな。それで少し補強して、ゴム成分なんかも少し入れましてね。 で、容易には割れないようにしてるんですけども、日本はもうそれだけなんです。絶対にトンカチ持ってきて叩いて割ろうなんて言ったら出てこないんですよ。ところがやっぱり日本以外の国はそれが多いので、網を張って出荷するんですよ。アメリカなんかですとね、今度はさらにいくらジュースが見えるところを張ってもね、お金集めるところにダンダーンと拳銃で壊して持ってっちゃうんですよ。だから本当に外国はね、外国によってものを考えなきゃいけないんですよ。それね、機械とか自動車でもそうなんですよ。ところがね、僕はテレビ見てて本当に何回も、まあ自分でもちょっとこれどうかなと思って直接言うとね、相手が嫌がるんですよ。テレビでカメラ回ってますから。だけどね、お医者さんとかね、今でもそうですよ。栄養の方とか、心理学者がね、外国の文献を言うんですよ。外国の文献なんか言ってどうするんですかって。だって、日本人と外国人違うんですからね。例えば僕がいつも言うように、お酒が飲める人、ヨーロッパでは 100%、アフリカも 100% ほぼね。だんだん東に来るごとに減ってきて、日本は生まれた時に、アルコールとかアルデヒドの分解酵素を持ってない人が 44%。約大雑把に半分は飲めないんですよ。それほど違うんですよ。もちろん最近言われるように牛乳も違えばね、パンも違うんですよ。もちろんそれの反対のやつありますからね。わかめとかごぼうなんか白人に食べさせたらみんな白人下痢ですよ。それから一度ね、僕タバコのことでみんながタバコで肺がんになるっていうね、データがほとんどノルマン民族とゲルマン民族およびアングロサクソンだったんですよ。これでもちろんね、人種によってタバコの害が同じだっていう証明がされてるなら、僕はそれで満足しますよ。だけど、それがどうかわかんないんですから。だからまず僕がタバコの害について取り組むときには、まず最初何に取り組んだって言ったら、世界の民族によってタバコの害が同じなのかっていうことをまず調べたんですよ。いや、方向性は僕ありませんからね。タバコを追放したいと思ってないし、タバコがいいと思ってないんですよ。で、自分タバコも吸わないですしね。ですけど、タバコが日本人に悪いということを言うためには、自分が言うためにはね、やっぱり自分は納得しないといけませんから。だから、まずそれから調べたんですね。そしたらね、タバコって何かわかんないんですけど、北の方に行くほどね、この害が出やすいんですね。数量が多いからか、検出が厳しいからか、わかりませんけどね。大体緯度で亜寒帯以上のところに住んでる人は、タバコの害が大きくてね。から、暖かいところに行くたびごとに、害が減ってくるんですよ。で、これは、だからタバコがいいって言ってんじゃないんですよ。そこみんな、それすぐ、だから武田さんのタバコはどうの、いや、そういうこと言ってんじゃないんですと。まずタバコがいけないかどうかっていうのは、今ではノルウェーのデータ、スウェーデンのデータ、イギリスのデータ、アメリカのデータがほとんどなので、例えば最初フランス調べたんですよ。フランスってゲルマン民族ですからね、あれ。フランク王国ですから。だけど、かなり違うんですよ。イタリアになりますとね、全然違うんですよ。それで僕びっくりしちゃって、それでまあ、その次に僕医学的な勉強しましたね。肺がんと一口で言っても、いろんながんがある。ね、喉の方のがんと、肺の奥の方のがんとだいぶ違うんですね。それの民族依存性なんか、民族によってどう違うかとか、気候によってどう違うかとか、そういうのを調べたんですね。だって、日本人はごぼうとかわかめ食べられるのに、ごぼうとかわかめ全然食べられない人たちがいるんだし、お酒もそうだし何もそうなのに、タバコだけがみんな同じってはずないじゃないですか。だから一応調べてみるべきですよ。専門家としてはね、科学者としては。そしたら南の方はなんともないし、日本ぐらいだとまああまり影響ないかなっていうような感じが最初出ましたね。まあこれはタバコの例で、別にタバコでどういうことを主張しようと僕は思ってるとかじゃないんですよ。それでね、お医者さんが血圧のこととか、それからコレステロールにはびっくりしましたね、僕は。コレステロールの害について調べたらね、まずね、民族間で比較ができないんですよ。だってね、ヨーロッパとかアメリカの方でね、コレステロールなんかの、その心臓関係のいろんな病気が出るのはね、コレステロールを取ってる量がね、大体350以上なんですよ。で、ミリグラムパーデシリッターとかなんかちょっと単位がちょっと今、正確にあれなんですけどね。まあ普通に言う単位で350。 日本人ってね、200から250なんですよ。全然領域が違うんですよ、もともと。だから、日本人と、ヨーロッパ人を比較することができないんですよ。だって、暴露されてる量は違うんですから。コレステロールの最初の時に、あれ?と思ったんですよ。ほんで、350の人が悪いって言うんですよ。それは350悪いかもしれませんよ。だからコレステロール減らせって言うんですよ。コレステロールを350ぐらい取ると悪いので、コレステロール減らせ。減らせって言ってる人は250以下しかいない日本人なんですよ。ここでこれ言ってんですよ。僕、これ本当ですかって。野菜350グラムもそうでしたね。あの時もね、なんか厚生省かどっかが、農林水産省かが野菜350グラムとか1日300、あ、250グラムかな ?350 グラムか言い出したんですよ。で、そういうなんか、これで1日なんつって350グラムとか売ってるわけですよ。それで僕はまあ暇だから。その根拠をね、あれ、農林水産省か、厚生労働省かの委員会に出された資料を見たんですよ。そしたらなんと、当たり前ですよ、よく考えれば。だって、野菜1日 350g ってどうやって測ったんだと。なんか試験をしたのかと。栄養士が試験したのかと見たらね、各国の野菜摂取量、ね、国による野菜摂取量がずらーっと出てて、日本人は少ないって言うんですよ。これね、どういう論理だかわかんないけど、世界全体の野菜の取得量を取ると、日本は野菜の取得量が食べる量が少ないと。だから増やせって言うんですよ。いやいや、それ、そんなことってあるんですか?日本が野菜が取れないで野菜が不足したことが健康に影響があるという結果が出てたら別ですよ。そうじゃないんですから。野菜が不足していることの結果がどうなるかはわかんないけども、世界的に比較して、取ってる量が少ないから増やせって言うんですよ。その時にね、確かね、文章にね、中国人は一人当たり 600g 以上食べてるので、日本人の300はあまりに低すぎる。いやいや、それどういう論理なんですかって。それを論理、科学って言うんですかっていう感じなんですね。中国人は 600g 取る必要があるかもしれないし、取りすぎかもしれないんですよ。もちろん中国人の方が日本人よりか寿命が短いんですから、野菜を取りすぎたら早く死ぬのかもしれないんですよ。だからそれは、方向性を見て考えちゃいけませんからね、科学。まあそういうのは置いて最近でもね、なんかね、高血圧学会なんかでくったらないグラフがあってですね、エスキモーは1日のなんか摂取量が1グラムとか2グラムとか、日本人は10グラムとおかしいって書いてあるんです。おかしい。どっちがおかしいんだって言うんですよ。エスキモーの人たちは僕らよりかはるかに平均寿命短いですよ。それから病気もすごく多いです。日本人はもう世界一長寿なんですから。日本人がお塩を取ってるから元気で、ね、やってんのかもしれないんですよ。真面目なのかもしれないんですよ。真面目なのはお塩がいるのかもしれないですよ。いや、僕これむちゃくちゃ言ってんですよ、今。だって、科学っていうのは一つ一つ積み重ねて分かったことが分かったことで、分かんないことが分かんないことっていうのが科学ですからね。だから、エスキモーが何グラムで、日本人が10グラムだから日本人が多いとかね。それでまた面白いんですよ。青森県は確かに、日本の中だと、あれ、青森県は確かにお塩の摂取量多い。それから寿命もやや短い。しかし、長野県は、ダントツにお塩の摂取量多い。ダントツに長寿なんですよ。そしたら今度それにも、理由をつけるんですよ。長野県は野沢菜があるからって。いやいや、そうね。そういうのが一番科学いけないんですよ。科学ってのは、本当にフラットな気持ちで比較したりなんかして、原因も追求して、追実験もして、そして、ある結論を出さなきゃいけないんですよ。そうしないとね、人を不幸に陥れるんですよ。血圧、お塩下げたら悪いことが山ほど起こるんですから。ね。お塩なんてのは必要だから大切なんであって、必要じゃないものは人間食べてませんからね。これで、ある時に栄養学者にね、僕こう聞いたんですよ、テレビでね。黄緑翼野菜、緑黄緑かな緑黄緑野菜。色のついた緑とかね、茶色とか色ついた野菜を食べなさいって盛んに言われるから。ね。ちょっとそのデータを勉強したいんですけど、どこにありますか?データはないって言うんですよ。だから確かに難しいですよ。ね、白菜とかキャベツ食べてる人と、それから人参とかピーマン食べてる人が、そういう人の一生の食べてる量と、病気の量とか、死んだ量とか測るのこれ結構難しいですよ。ええ。だからそのデータはないって言うんですよ。 それなかなか立派な栄養学者だったんですよ。で、僕ね、それ外国にはちょっとあるんです、データ。外国人のデータが使えるんだったら、外国人に全部ごぼう食べさせればいいんですよ。外国人にごぼう食べさせて、死刑になったしてるんですよ、日本人で。その人間が食べるべきもんじゃないものを壊せたっつって、死刑になってるわけだから。そういうことって本当慎重にしなきゃいけないんですよね。そういう食べ物とかね、医学もそうでしたけど、心理学者もそう。僕だから心理学者、非常に親しい人はいますけど、やや心理学者とはね、僕はうまくいかなかったんですよ。なんでうまくいかなかったら、心理学者が応用してくるものって、ほとんど外国の文献なんですよ。だけど、人の心理なんかね、アメリカ人と日本人って全然違いますよ。文化が違うから。ヨーロッパ人とも中国人とも違います。その心理をね、向こうがこうでしたからこっちもこうですって説明するのは、いくらでもテレビではダメだと思いますね。やっぱりテレビを見てる人ってのは、そのまま単純に受け取っちゃいますから。学会ではいいですよ。これこれこういう条件でアメリカの人のデータではこうなりましたっていうのはいいですよ。アメリカではってすぐ来ちゃうんですよ。あれ、本人がアメリカのデータで心理学の整理ができると思ってるのか、それとも私はアメリカの文献をよく読んでますよって言われたいのか、ちょっとよくわかりませんでしたね。で、僕はいつもじろっとまず見るんですよ。外国、アメリカのデータでは1900何年にちょっとこうやって見るんです。やっぱり向こうは嫌がるんです。また武田先生がチェックにかかって。いやいや、そうじゃないんですよ。ちょっと本当にどういうのかと見せたら、全然日本人に対する愛が出てこないんですよ。で、ひどい時は僕言ったんですよ。心理学ばかりじゃなくて栄養学。それアメリカのデータでしょ？日本人に適用されるんですか？って言うとね、必ず、いや、本当にそうなんです。これはアメリカのデータですから。こう言うんですよ。イギリスのデータです。だけどそれ否定しないんです。そうすると、視聴者から反応が来るんですよ。あれを聞いてこうしたって。大丈夫かと言ったよね。だけども、まあ日本にはそういうデータが少ないから、とりあえず外国のデータでもいいですけどね。その時はもう十分にこれはアメリカのデータで、日本とはこういうふうに文化が違うから、この心理効果っていうのはアメリカではこう出るけど、日本ではこう出るかもしれません。ぐらいは言わないとね。テレビ出てる人間違っちゃうじゃないですか。だって、テレビ見てる人って必ずしも学問的な訓練を受けてる人じゃないし、まあ、田舎のおばあちゃんがダメだなんて言ってないですよ。田舎のおばあちゃんで人のいい人が、テレビは正しいことを言うと思ってて、それからあんな偉い学者が言うんだから本当だと思ってて、あること言ったらそれを適用したけど、それで不幸になったら、どうするんですかね、一体。まあ、本当タバコもそうなんですよ。タバコもね、皆さんは、もちろん僕も嫌なんですよ、タバコ。火災にはなるし、汚らしいしね。口はなんか、ヤニがつくし、咳は出るし、良くないですよ。良くないけども、良くないから別の理由で追放するってダメなんですよ。あの人は嫌いだと。ね。よく嘘くたんですよ、人間。あの人は嫌いだから、変なこと言って追放しようっていうのは昔からよくあったんですよ。僕そういうの大嫌いなんですよ。追放したいっていう気持ちと、実際にそれをするときに嘘を構えるってことは違いますからね。だから、だけど僕テレビの思い出はそうです。今でもね、そんなこと言ってますよ。テレビは僕はあんまりこの頃出演しないから聞いてますとね、アメリカではとかね、言ってますよ。それからタバコもね、年齢補正すると下がるっていうから、それデータどこにあるんですかって言ったら、アメリカにある。いや、日本の場合はどうですかって。いや、計算しておりません。この場合はね、計算式があるんです。それで計算、アメリカの計算式かもしれないけど。まあ僕もそれで計算したらね、全然ね、日本禁煙学会とかいう学会で計算した値と違う値が出てきました。で、僕それは、それ理由、まあ相手に聞くのも何だからと思って、今度コンピューター使ってね、具体的に計算しました。コンピューターの場合は式はいらないで数値計算ってできますからね。全然違う答えです。で、あの場合は多分僕ね、式を使いましたっつって人を騙した。だんだんね、騙し始めるとね、科学っていうのは最初の出だしがちゃんとしてないと嘘つくようになるんです。なんで科学者は嘘つくかっていうとね、人がわかんないからなんですよ。人がわかんないから嘘つくんですね。だからね、まあ、なんと言いますかね。なんとも言えませんね。僕はやっぱり嘘をつく癖がついた人は嘘をつく。それから正確にものを言わない癖がつくと正確に言わない。つまり自分が考えていることを主張したいから ちゃんとしてないことが分かってながら言うっていうね、そういうやつですよ。ですからね、やっぱり、それから100ある論文のうち、60が自分の指示、自分が言ってることが指示、40が自分の言ってることを逆って言うときはね、すごく気をつけなきゃいけないんですよ。だから自分がこうしたいと思うことの根拠になる論文だけを引くっていうのが一番これはまた危ないんです。それはね、科学は自分じゃありませんからね。自分の意思とは違いますから、自分が儲かるとか自分がタバコは嫌だと違いますから、タバコが肺がんの原因になるという限りは、本当にフラットに見て、タバコが肺がんに影響ないと。ね、タバコを吸わないと気分が優れない人が 30% いるんですから。それは脳内のホルモンの調整がタバコによってなされてる人なんですよ。タバコはやめられない人ってそういう人なんです。だから自分がタバコをやめられるから、相手もタバコをやめられるってことないんですよ。だから僕はタバコやめましたけど、だけど、タバコをやめられない人もいるということも考えなきゃいけないんですよ。それをね、自分が良ければいいだなんていうのは僕は科学者とは思いませんけど、まあちょっとなんか今日は元気が出てきちゃったんで、これで、ね、やめようと思ってます。